おしんくん。一つ、神は我が本体の親祖、信心は親に孝行するも同じこと。金光教の信心の独自性を端的に表現された見教えである。信心させていただいておるうちに、なるほど、親だな、親神様だなと実感せずにおられないおかげの世界が開かれてくる。孝心の情をもって信心させていただかねばならん。信心させていただいておるうちに、と師匠大坪宗一郎氏は述べておられますね。信心させていただいておるうちにということです。実感せずにはおれないおかげの世界が開かれてくると、いきなりその実感させる働きというのでしょうか。実感せずにおれないおかげの世界がいきなり開けてくるのではないということなのですね。いきなり悟ったというようなことではない。信心させていただいておるうちに、いわば信心の稽古をさせている間に、そういうお働きに触れることができる、実感させていただけれるお働きにだんだん触れていく。ですから信心をさせていただいていくという、その稽古をするという、まあこれはローマは一日にしてならずですか、ではありませんけれども、その今日したから明日できるというものではないところがありますね。やはり5年10年とその稽古を積み重ねる中に、そういう心が育ってくるということなのですね。それで、ではどういう信心の稽古をさせていただくのか。人が助かるということのためには、やはりその教えを聞いて今まで知らなかったことが分かった、それで助かったという、いわばその教えを聞いたその瞬間に心が開けたといったようなことがあります。そういう教えに出会うこともあります。それこそ今まで難儀と思っていたことが、師匠がそれは親愛ですよ、一切親愛ですよと教えてくださった。そしたらその途端に何か心が開けたような感じがした、そしてそこで助かったといったような助かり方もありますが、けれどもなかなか、まあその時は助かったようにあるけれども、そのまた次に問題、難儀のことが起こってきた時に、さあこれも親愛だろうかと、まあなかなかいただけないこともできてくる。そこはそれ、やはりその信心の稽古を積み重ねることによって、その頭で分かり、心で練り、体で行事と言われるように、ただ単に頭で一瞬分かって助かったような気になったというばかりではなく、そのことが一切が親愛ということであったり、神様のお働きということが、まあ体に染み込むというのでしょうかね。結局それは体に染み込むというのか、脳に染み込まさせられるというのか、そのことが確かなものとして、その体験の上で自分の中に確立してくる。まあこれなどが哀楽理念の確実と言われるところかもしれませんね。それは決して話を聞いただけで確実ができるのではない。体験の積み重ねの中に、なるほど間違いないと確信が持てれるようになる、なるほど親愛だという確信ができる。そのためにはやはり日々の稽古がいるわけです。まあ今流で言えば稽古ということでしょうかね。それが 信心の修行と言われるものであろうと思いますね。ではどうやってその稽古をするのか、何を一体どういう修行をするのかということになりましたときに、昨日その師匠の研修の模様の録音を聞かせていただいておりましたら、ああここのところから言われ出したのかというのがありました。それまでは長い間4つの行ということをおっしゃっておられました。日産調教、これは強調、最初は強調だったと思いますね。教えを聞く、日産強調、心行、心の行ですね。そして家行の行、まあ日産をしなさいと、ひまわりをしなさい、そして強調、教えを聞きなさい、そして心の行をしなさい、そしてまた家業ですね。いろいろな仕事があったりいたします。その仕事を業として、神様がくださった業としてさせていただきなさいという、この4つの業であったわけですけれども、昭和56年の6月、あれは5日でしたかね、4日でしたかね、確か5日だったと思いますが、その頃から一つ神様が新しいものをお示しくださった。そして日産協調、新業、新業、家業の業と5つの業になりましたね。どういうふうにその新業、新業と新業が2つ重なっていますから、これがどうも今までよく分からなかったところがあります。その信行というのは、信心の行と心の行、この二つの信行ですね。私が修行に入らせていただきましたのは昭和57年の6月ですから、もうその時には五行になっておりました。五願五行、五つの願い、そして五つの行、信心の行として五つの行だと、日産協調、信行、信行、家業の行だと。これがいつの頃からか、2代親先生が多分そう順番を決められたのだろうと思いますが、日産、そして協調、あるいは調教ですね、教えを聞く、そして信行、信心の行、そして次に心の行、信行が来る、そして最後が家業の行、いわゆる家業を行としてさせて取り組む、まあ家業を神様の御用として取り組むというようなことでもありましょうかね。と私も昨日まではその順番でだと思っておりました。日産調教、協調ですね、日産をする、話を聞く、信行、信心の行に取り組む、そして信行、心の行に取り組む、そして家業の行、家業を行とする、そして取り組む、これがいわゆる信心の行だと、五つの行だと。昨日はっきりさせていただきましたことは、師匠がおっしゃっておられることの中に、信心の行の焦点、これは心の行だと。いわゆるその心を育てる、この世には本心のたまを磨きに来たのだと教えてくださる。また信心は日々の改まりが大切だと思う。その本心の玉を磨くものぞや、信心とは本心の玉を磨くものぞやともありますね。その本心の玉、心を育てる、魂を清める、私どもの心を育てるということが信心のいわば焦点であるわけです。助かることのためにもその心を育てるということが大切です。心が育つことによる助かりですね。ですから焦点というものは いわば心行、心の行であるわけです。ところが、では心の行とはどういうものなのか、ただ心行をしなさい、心の行をしなさいと言われても、どういう心になればよいのか、どうやって心の行をするのか分かりません。そこに前の2つがあるわけです。日参をする、いわば毎日教会にお参りをする、そしてその次に教長、あるいは調教とも言われますが、教えを聞くということですね。教会に日参をして、そして教えをいただく。どういう教えか、その教えによって、なるほど、こういう心にならねばならないのか、ここはこういう心で受けていけばよいのか、というその心の行のための手ほどきを受けるということになりましょうかね。心の行の、何て言いましょうか、そのどういうふうにして心の行をするのかというそのことを教えてくださる、それを、そういう教えをいただくということですね。どういう心になったらよいのか、それこそ天の心とは、地の心とは、日月の心とは、一日の生活の中で、今日は腹を立ててはいけませんよ、今日は大きな心になりましょう、今日はそれこそ人を責めない心になりましょう、与えて与えてやまないような天の心を今日は使っていきましょう、といったような、その日に取り組むべき心の内容というようなものを毎日お参りさせていただく中に、そして教えを強調する中にいただく、そしてそれをその日の心の行として取り組ませていただく、いわばそこが心行ですね。日参をする、強調調教をする、そして心行、心の行に取り組む。しかし、その心行、心の行に取り組むといっても、なかなか忘れてしまいますね。ついつい腹を立てたり、腹を立てんなと言われても、ついつい腹を立てる。嫌なことが起こってきたら、ああこんなことは嫌だな、避けたい、避けたいという心が起こる。まあ油断が出るわけですね。心の行をしようと思っていたけれども、油断が出て心の行に取り組めない私どもがあるわけです。そういう私どもの身を引き締めてくれるもの、いやいやこんなことではいかん、心の行に取り組もうと、心の行に引き戻してくれるもの、それが信心の行、信行ということになりますね。いわばその信心の行というものは、お参りをするのも信心の行だと。月齢祭なら月齢祭、毎日日参するなら日参、そういうものも確かに信心の行ではあるけれども、この時にいよいよ確立したのは、いわゆる何と言いますか、廃止信行と今は言われますが、そういうことでしょうかね。言行ということをいただいておられますね。いわば毎日、日にち、時間ですか。毎日時間を込めて、時間を決めてですか。時間を決めて、いわゆる行、まあ仏教で言えばお経をあげるというようなことでしょうね。そういう、それが毎日、それこそ朝昼晩なら、その朝昼晩の時間を決めて言行、いわゆる廃止信行、信行をあげる。そこに、まあ油断をなくすというのか、心を引き締めるというわけですね。その信心の行、いわゆる言行によって心を引き締めていく、信行に取り組むための心を引き締めるということになりましょうね。そして日々の、いわゆる仕事をしなければなりません。それこそ 生きていくためには稼がねばならない、仕事をしなければならない、その仕事を業として、神様から与えられた業として、神様への御用としてさせていただく、家業を業として取り組ませていただく、まあ、もちろんその中に業、家業の業の中に心の業をさせていただくことも含まれましょうけれどもね、というこの5つの業が昭和56年に6月ですかに確立したようですね。日産調教、そして心の業信業、そして次にその油断をしないように信心の業信業、そして家業の業に努める、そういう修行を繰り返していくうちに、それこそ実感せずにおられないおかげの世界が開かれてくるということになるのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。